今日からまた使徒言行録の公開説教に戻ります。区切りの悪いところから今日は読んでいただきましたので、何か変な感じがしないでもないわけですけど、実はこの23節からパウロの第3回目の伝道旅行が始まるわけです。23節パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出た。この書き方はうっかりすると何かパウロが隣町にでも出かけたような書き方ですけれども、これが新しい伝道旅行の始まりなんです。それを伝える言葉である、そのことに注目をしたいと思います。で、これまで学んできたこのパウロの第2回目の伝道旅行は、それは大変な旅でありました。もともと彼は小アジアの地方に伝道する、そういうつもりで出かけたわけですけれども、そこで語ることを禁じられて、思いがけず海を渡ってマケドニアに行き、さらにはギリシャのアテネやコリント、そういうところまで出かけていくことになったわけです。で、それは彼の計画とは異なる形で第2回目の伝道旅行が展開をされていった。で、そういうことをこれまで学んできたわけです。彼は自分の計画になかった、予定になかったことですけど、しかしその行く先々で誠実に福音を語り続けたわけです。で、しかしそのことが人々の反感を買い、彼は迫害され、そして生死の境をさまようような命の危険を感じる、そういう経験を何度もしながら、今パウロは第2回目の伝道旅行を終えて、ようやく自分を派遣してくれた母教会であるこのアンティオキアの教会に戻ってきたばかりであります。で、しかし疲れて帰ってきたに違いないわけですけど、そこでゆっくり休むこともなく、また出発をした、こういうことを書いてるわけですね。で、そこに私たちは伝道者パウロという人物のこの面目躍如といいますか、あるいは伝道者魂というか、そういうものを見る思いがしますし、この使徒言行録の著者ルカも別に何か改まって第2回で伝道旅行が終了し、パウロは勇ましく準備をして第3回目の伝道旅行に出発したっていうふうな書き方をしないで、帰ってきたんだけれどもまたしばらくの時を過ごして出かけていった、こう書いてるわけです。で、そこには折を得ても得なくてもひたすら伝道に励んでいくパウロの姿というものが現れているでしょうし、キリストの福音を語るということに本当にこう心を傾けていった初代教会の人たちの姿というものがここに現れている、こう思うのです。見落としてしまいそうなさらっとしたこのルカの書き方の中に、しかしここに新たな伝道旅行の出発があるわけです。で、しかもそこに当時の教会の姿勢っていうか姿というものがよく表されている、こう言うべきであろうと思うのであります。パウロが今始めようとしているこの第3回目の伝道旅行は、第1伝道旅行、第2伝道旅行のようなあちこちの町を訪ね歩く、そういう伝道旅行ではなくて、そのほとんどをエフェソという町で過ごすことになります。彼がその一つの町に3年間滞在をして伝道する、これがまあいわゆる第3の伝道旅行で あるわけです。ですから、まあ厳密な言い方をすれば、この第3回目の伝道旅行はエフェソ伝道であったと言ってもいいと思います。で、聖書の後ろに地図がありますので、その地図7番あるいは8番の地図を見て、また確認をしていただければ分かりますけれども、第1回目の伝道旅行では、まあ、小アジアを訪ねですね、それがまあ7番の地図になります。で、それから第2回目の伝道旅行ではギリシャのマケドニアであるとかアカイア地方をパウロは回ったわけです。で、そうするとこれから学ぶ第3回目のエフェソというのはちょっと分かりにくいんですけれども、この小アジアとギリシャの間に位置する町なんです。小アジアの一番西端と言ってもいい海に面した町であります。極めて重要な町エフェソがまだ残っている、彼のその伝道していない地域として残っていたわけですから、彼はそのエフェソ伝道をすることによっていわばパレスチナからギリシャ、さらにはヨーロッパに至る伝道旅行がほぼこう網羅されるというか完了することになる、こう考えたのだろうと思うんですね。今回の伝道旅行ではパウロは船ではなく陸路でアンティオキアからキリキアを通りガラテア、それからフリギアの地方を巡回しエフェソに向かうことになります。アンティオキアからこのエフェソまではおよそ1000キロの道のり、それほどの距離であります。調べてみますと、この大分から高速道路に乗ると北九州小倉を経由して1000キロというと静岡インターチェンジぐらいまで行くわけです。それぐらいの距離をパウロは陸路でこう旅をしていく。で、昨日ちょうどオリンピック の聖火リレーがこの目の前を夜7時半過ぎにこう通ったんですね。私は教会の外階段からずっと見ておりました。こっちの消防署の手前ぐらいでランナーがこう火を移して変わるんですね。で、そこで写真を撮ってずっと教会の目の前を通って、そこの目の前の梅林建設と NTT の交差点を右折していきます。で、そこにもう通行止めになっててゆっくりこう走るわけですけど、 NTT の前でまた次の人と火を移してチェンジするわけですから、まあ、1人当たりだいたい100メーターぐらい の、 聖火リレーというかですね、そういうものでありました。まあ、パウロの旅ってのはこれはまあ1000キロにも及ぶ今そういう道のりをまさに今この伝道旅行のために出発をしようとしている、まあそういう記事が今日の箇所であります。で、さて24節を見ますと、パウロはまあエフェソに来るわけですけど、そのエフェソの町にアレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がこのエフェソに来たとあります。で、そして説教をしていたということがまあここに記されているわけです。で、このアポロについてはもう皆さん多くの方がよくご存知だろうと思います。第一コリントの3章で出てくる人物ですね。パウロがコリントの信徒への手紙の1の3章でこう述べているわけですけど、教会の中にアポロ派とかパウロ派というですね、私はアポロにつくとか私はパウロにつく、そういう分派争いをしているようでは真の信仰者とは言えないではないか、で、そういう言い方をしてコリントの教会の人たちに主にある一致を進めていくわけですけど、 あの有名な言葉ですね。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神であるという、あの言葉にこうつながっていくのであります。それがこうアポロですね。で、彼はアレクサンドリアの生まれであった。で、このアレクサンドリアという町は、これは紀元前の332年にアレクサンドロス大王、いわゆるアレキサンダー大王によって作られたエジプトの一番北にある重要な港町であります。で、その町にはエジプト人以外に、このギリシャ人もユダヤ人もまたローマ人も住んでいる。言うならば古代の世界では極めて重要な国際都市として、まあ発展をした町でありですね、アポロはその出身であった。エジプトの北岸にある町ですけど、アレキサンダー大王というですね、ギリシャの王によって占領された町、このですから、そのギリシャ帝国の重要な都市であったために、共通語としてギリシャ語が使われていた、そういう時代があったわけです。で、そしてこの、アレキサンドリアで紀元前2世紀頃に旧約聖書のギリシャ語訳が誕生したというふうに言われています。この旧約聖書っていうのは、ご承知のようにもともとヘブライ語で書かれている書物でありますけれども、まあ、それがそのこの町は、まあ共通語がギリシャ語であったためにギリシャ語に翻訳をされた。それを、まあアレキサンドリア訳とも言いますし、あるいはその翻訳に携わった人たちの数が70人であったことから、70人訳セプチュアギンタとも言ったりもいたします。で、そういう町でパウロは生まれ育ったわけですから、旧約聖書のギリシャ語版がこう出た町、そこでこのアポロは聖書に精通した人物としてこの育っていったに違いない。そういうことをこういうところから推測することができるわけです。ですから25節に、彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていた。アポロは聖書に詳しく、雄弁家であり、同時にイエスのことについて熱心に正確に語った。で、しかしその後に、聖書はこう書いてあるわけです。彼は、ヨハネの洗礼しか知らなかった。で、この言葉に注目をしなければならないと思うんです。この、ここにはこういう背景があるわけですけど、イエスの誕生に先立って、先駆者としての働きを成したあのバプテスマのヨハネであります。洗礼運動を行ったことから、彼は、バプテスマのヨハネこう呼ばれていたわけですけれども、彼は自分の後から救い主イエスがおいでになるという、そういうことを指し示す大事な働きをした、道備えをした人物でもあったわけです。で、ところがこのヨハネには、実はバプテスマのヨハネには多くの弟子たちがいて、ユダヤ教後期の時代、宗教的にいろんなこう問題があった中で、ヨハネは登場し、力強く悔い改めを人々に迫ったわけですね。そしてヨルダン川で人々に洗礼を授けたわけですから、彼自身の働きの中に救い主を見た人もたくさんいたわけです。彼は自分の後に来るイエスを指し示したんだけれども、 人々の中にはそのバプテスマのヨハネが自分たちの待ち望んでいた救い主ではないかと考える人たちもたくさんいた。いわばこのバプテスマのヨハネを取り巻くグループが、この当時のユダヤの社会の中に生まれ大きくなっていったわけですね。そしてイエスもまたそのバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになったわけです。ですからなおさらイエスもヨハネの弟子であるかのごとくに捉える人たちも出てきた。そういうことがこう容易に想像できるわけです。で、そして聖書によればです。イエスの宣教活動はヨハネが捕らえられた後に始められた。そのことを書いているわけです。すなわちヨハネの先駆者としての働きが終わった後にイエスの伝道が開始されたということを聖書は私たちに告げるわけですけれども、バプテスマのヨハネをキリスト教の宣教活動のどの位置に置くかということは、当時の社会では、大きな問題であったようであります。イエスにも弟子たちがいるわけです。そしてヨハネにも弟子たちがいる。そしてこのヨハネは一体イエスとどういう関係にあるのか。あるいはバプテスマのヨハネはイエスに並ぶような偉大な指導者なのか。で、そういうことが当時の人々の間で、問題になっていた、こう言っていいだろうと思います。そしてイエスがやがて十字架で亡くなりますと、ヨハネの弟子たちがですね、キリストの弟子たちと混同される、あるいは競争する形になっていた、こういうことも推測できるわけです。アポロがこの伝道した時にはですね、初代教会の中ではパウロと対抗する別のグループのように考えられて、アポロ派ができたり、あるいはパウロ派ができたりしていたわけです。おそらくですけど、バプテスマのヨハネの弟子であったであろうと推測されるこのアポロですから、彼の伝道ってのは初代教会の中ではパウロに対抗する別のグループのように考えられていた。彼の伝道はこのそのようにこう捉えられていた。そういうこう複雑な問題があったっていうことを、実は少し難しい話ですけど、ここは伺わせる内容であるわけです。で、しかし聖書はです、一貫してバプテスマのヨハネはイエスの先駆者に過ぎない。イエスのために道備えをする、準備をするのが彼の使命であったということを明確にするわけです。ですから彼が捕らえられて、彼の働きが終わった後に全く新しい時としてイエスの宣教活動が開始された。その点においては4つの福音書すべてがこう共通しているわけです。ですからこの使徒言行録の著者ルカは、アポロは聖書に詳しく雄弁家であったけれども、バプテスマのヨハネの洗礼しか知らなかった。彼はイエスに代わるようなものでもないし、ましてやパウロに代わるようなものではないのだと、こういうふうにアポロの位置づけをしようとしている、明確にしようとしている、そういうふうに言っていいだろうと思います。イエスを信じる信仰、すなわちイエスの名によって洗礼をされた者以外は本当に正当的なクリスチャンと呼ぶことはできないんだ。 で、そういうことを明確に伝えたいという意思がこういう短い言葉の中に実は込められている、こう言っていいだろうと思います。アポロはヨハネの弟子で悔い改めのバプテスマしか知らなかった。彼は雄弁に聖書の話をしていたんだけれども、それを聞いたプリスキラとアキラという夫婦で、この夫婦はパウロからキリストのその十字架と復活の中に真実の救いがあるということを教えられていたわけですけれども、この夫婦がこのアポロを招いてもっと正確に神の道を説明した、すなわちキリスト教信仰の真髄をアポロに教えたと使徒言行6は書いているわけです。神の道を説明したというこの言葉は旧約聖書における予言の成就としてのイエスの福音を語ったということです。プリスキラとアキラはパウロを通して学んだ福音、イエス・キリストについての正しい教え、そのことをアポロに伝えた。そしてアポロはそのことでキリスト教のあるいはイエスに関する正しい福音というものを真実に理解するようになっていった、そういうことがここで書かれているわけです。そしてこのアポロはアカイア州すなわちギリシャへの伝道をしたいという願いを持ってですね、彼はエフェソの教会から送り出されてギリシャに移り、やがてコリントの町で彼は大変良い働きをしていくようにこの後なっていくわけであります。で、今日のテキストはですね、このパウロの第3回目の伝道旅行が始まったということを23節で書いた後に、言うならばアポロのエピソードをここに挟み込んでいる、そういうテキスト内容であるわけですね。その意味では付随的な部分であると言ってもいいわけです。で、しかし私たちはこの中から最後に2つのことを考えて、終わりたいと思うのです。一つはアポロの働きであります。コリントの教会の中で分派争いが起こったことは、それはよろしくないことですけど、パウロと並ぶ大きな働きをしたアポロであります。彼はアテネ、コリントでパウロに導かれこのエフェソにやってきた。そしてアポロの働きを支えたこのプリスキラとアキラという夫婦がいた。この信者である夫婦がアポロという伝道者を育てたわけです。いわばアポロの信仰の知識は不十分であった。彼はまだ正しい信仰というか福音に立っていなかったのに、そのことを彼に伝えたのはパウロではなくて、実はパウロによって育てられたプリスキラとアキラという夫婦であったということを書いているわけです。この夫婦の一信者のと言ってもいい、この人たちの熱心な信仰というか祈り、それから愛の配慮、そういうものがアポロという初代の教会の中で大変重要な働きをする弟子を育てていくことになったんだ。伝道者として彼を成長させていったんだ。で、このことが今日注目すべき一つの大事な点であります。私自身もやっぱりこのこれまでの歩みを振り返ってそういうことを思うんですね。教会の方々の本当に祈りと 温かい愛の配慮の中で今日がある、そうした恵みをこう思うわけです。伝道者を育てていくのは信徒であります、あるいは教会である。もちろん伝道者によって育てられていく教会の姿っていうものもあるわけですけど、そういうものがこの初代の教会の力であったっていうか、そういうことをこの使徒言行録はですね、付随的にここに記している、こう言っていいだろうと思います。でもう一つはアポロの熱心さというものであります。25節にイエスのことについて熱心に語りとあります。あるいは28節に公然と立証し激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せた、こういう言葉です。アポロが御言葉を語るということにおいて極めて熱心であった、このことに私たちは注意をしたいと思います。パウロもまた熱心であったわけです。そしてそれは言うまでもなくイエスにおいてもしかりであります。それはただ何か甘やかしたりとか、聞きやすい心地よい耳障りの良い言葉を語っていったということではなくて、公然と立証し激しい誤調でユダヤ人を説き伏せた、そういう強さというものが初代教会の伝統にあったということだと思います。何かイエス様っていうのはこの言うまでもなくこう優しい方であり温厚な方であった、こう言ってもいいだろうと思います。でしかしそのイエスはまた実は激しくあのファリサイ派の人たちであるとかユダヤの指導者たちとやり合われた方であったわけですね。そういうことが福音書からわかるわけです。反対者たちはそれに激怒をしてイエスを何としても殺さなければならない、そう思うほどの激しさっていうものを主イエスは持っておられたわけです。パウロが伝道すると、そのパウロの伝道によって御言葉を受け入れるものがありましたけれども、また一方では激しくそれを拒絶しパウロを迫害し殺そうとするものさえそこに生み出していった、そういうことを聖書は告げているわけです。そういうことを考えると初代教会の伝道ってのは誰にでも受け入れられるような、誰にでも当たり障りのない、そういう話が伝道が続けられていったっていうふうなことではなくて、あなたは信じるのか、それとも信じないのか、これを受け入れこの信仰によって生きるのか、それとも生きないのか、そういう決断を迫るような、そういう熱心さあるいは激しさ、そういう御言葉が語られたということを私たちは今日の箇所から受け止めたいと思うんですね。パウロもそしてアポロもそのことに命を懸けた。伝道っていうのはそういう強さや激しさというものを一面では持っているというか、いやそのそれがまた大事であるっていうか、でそうしたことをこの付随的な小さな物語は私たちに語ろうとしているのではないでしょうか。私たちは信仰者としてこの時代の中で生きていこうとするときに、そうした主の問いかけの前に絶えず答えをしなければならないでしょうし、そういう主の問いというものに問われながら生きていくものである。で、そういうことを 今日の聖書は私たち一人一人に語りかけております。